亮太の家は浜辺の草っぱらにあります。嵐が来ても飛ばないように低い屋根には石が載せてあります。入り口が一つ、窓が一つ、部屋もたった一つ。その小屋の中に亮太はもう腰が曲がって枯れ木みたいなおばあさんとたった二人で暮らしていました。亮太のお父さんは海で死に、お母さんは病気で死に、お嫁さんはまだありません。財産といったら古い小舟が一艘と破れた網が一枚きり。それでも貧乏というのはさっぱりしていいもんだと亮太は思っていました。ところが今日は違います。他の誰も持つことのできない不思議な1時間をもらったことで、亮太はもうホクホクしていました。まず1日目は網の修理だ。2日目からは何をしようかな。そうだ、太鼓の練習だ。夏祭りまでに腕を上げて村一番になってやるんだ。みんなびっくりするぞ。亮太は一体いつ練習するんだろうって。網を引きずりながら亮太は海沿いの道を子供のようにはしゃいで歩きました。小屋に戻っても亮太は落ち着きませんでした。古時計のカチカチという音が頭の芯まで響きます。おばあさんが何を話しかけても上の空。晩ご飯の味もわかりません。
今日の亮太はおかしいね。梅干しの種でも食べたのと違うかい。
そんなことを言いながらおばあさんは床に入りました。やがて時計がだるそうに夜中の12時を打ちました。亮太は思わず目をつぶりました。いよいよ来るぞ、来るぞ来るぞ。両手を握りしめてこわごわ目を開けました。が、あたりは前と少しも変わりません。薄暗いランプに照らされてすすけた小屋の中は静まり返っています。おばあさんはスースーと寝息を立てて眠っています。
なんだ、いつもと同じじゃないか。
亮太は少しがっかりしました。
あの仮面、嘘を言ったのかな。
それにしてもとにかく網の修理をしようと思って亮太は立ち上がりました。そしてその拍子にそばにあったバケツを蹴飛ばしてしまったのです。バケツはガランガランとけたたましい音を立てて転がりました。しまった。亮太はぎょっとしておばあさんを見ました。がおばあさんはピクリとも動きませんでした。風の音にもすぐ飛び起きる耳ざといおばあさんにこのバケツの音は全く聞こえなかったのです。
なるほど。
亮太にははっきりわかりました。確かに自分は今誰も知らない自分だけの時間の中にいるのだと。亮太は網の修理にかかりました。あの大きな破れ穴をもう二度と穴の開くことのないようにできるだけ丈夫に、そしてしっかりと繕いました。 そうしてやっとどうやら仕事が終わったとき、時計が鳴ったのです。ゆっくりと、だるそうに。時計はまた12時を打ちました。なるほど、亀の言う通りだ。亮太は深々とうなずきました。翌朝、亮太は夜明けと一緒に飛び起きると、コップ一杯のお酒を持って亀のところへ飛んでいきました。
亀さん、約束通りお酒だよ。
自分と同じ色をした岩の陰で、亀はまるで置物みたいに眠っていました。呼んでも叩いてもピクリとも動きませんでした。亮太はその前にそっとお酒を置くと小屋に戻りました。さあ、それからが面白いのです。昨日修繕した網を小舟に積んで亮太が海へ出ますと、魚が取れること取れること。たちまち船はピチピチと動く銀の魚の山になりました。もう亮太の座る場所もありません。これ以上魚を積んだら船が沈むかと思われました。亮太は日焼けした顔をほころばせ、鼻歌を歌いながら浜に戻りました。それから取れた魚を市場へ売りに行き、どっさりお金をもらうと太鼓を一つ買いました。さあ、いよいよ今夜から太鼓の練習だ。今年は誰にも負けないぞ。村一番になってやるぞ。その夜、小屋に帰って夕ご飯を食べると、亮太はひとまず眠りました。そして時計が12時を打ちますと、バネのように飛び起きました。それから太鼓を力いっぱい叩きました。ドーン、ドドドーン。狭い小屋がブルブル揺れるほどの音です。それでも眠っているおばあさんは目を覚ましません。こうして亮太の太鼓の練習は一日一時間ずつ幾日も続きました。誰にも知られず、誰にも聞こえず。けれど、亮太が太鼓を買ったという話は、もう村中に知れ渡っていました。太鼓を売った何でも屋のおかみさんが、こんなことを言ったからです。
浜の亮さんが太鼓を買ってったよ。夏祭りまで練習して、一番になるんだって。だけどまあ、叩く暇もないだろうにね。
村人たちはうなずきました。
あの貧乏な亮さんが太鼓ね。でも一体いつ練習する気だろう。
きっと夜だ。
一つ聞いてみたいもんだ。
物好きな幾人かは夜になりますと浜へ降りていって、亮太の小屋の窓の下にしゃがみました。そしてじっと聞き耳を立てましたが、太鼓の音はとうとう聞こえないままに夜が明けてしまいました。すると小屋の戸が開いて、寝巻きを着た亮太が顔を出しました。
いや、おはよう。こんなところで何してるんだい。
村人たちは慌てて言いました。
いや、そのちょっとばかしね、
亮さんの立派な太鼓を見せてもらおうかと思ってね。
亮太は にっこり笑いました。
太鼓ならあそこにあるよ。
毎晩あんまり叩くんで皮が破けそうだ。
すましてそう言うと、亮太は大あくびをしました。誰にも知られない時間を持つのがこんなに愉快なことだとは、亮太もこれまで知りませんでした。夏祭りまではあと20日。その時にはもっと愉快なことになるぞ。亮太は自分が一番になれることをもう信じきっていました。ほんの少しの練習で亮太の太鼓は素晴らしく上達したのでした。